あなたの心をホッとさせますホットキャスト。こんばんは、ほろよいみっちーです。
こんばんは、くむです。
いや、1週間お疲れ様です。
いや、今週はね、やばいと思いました、
うん、はい。
まだ終わってないけど、多分明日がきつい。
うん、ご苦労さんです。
そうね、もうなんていうの、こうデイサービスにうちの母が行ってるんですけど、
介護問題ですね、
はい、月に1回こう会議みたいなものがあるんですよね、うん、
ミーティング、なんかミーティング、
そう、お医者さんも交えて、その、
うん、4人、
施設の人とその担当者と、
ね、そういうのあるんですか、
はいはい、そういうのがあるんですよ。でそういうので、うん、まあ、今このこういうことをそのしてますとか、回復はこんなぐらいの回復してますとか、いろいろこう現場のお話と、あと家庭ではどうですかとか、そういう話、うん、
あ、ヒアリングをし、
うん、してくれるんですけれども、うん、だからまあもうある種ね、こうああいう場っていうのはこう介護されてる本人じゃなくて、
うん、
家族の
介護する側 の
ストレスのフォローもしてくれているんだろうなって見てて思ったんですけど、もうほんとね、ちょっとかなりきつい状況で行ったので、
うん、
ただそれでその話をして、少しはやっぱりね、こうもう現状、こういうことを、うん、こういう行動をとってますっていうことを全部話すことで、向こうがねちゃんと諭してくれるから、一応
その場にお母さん本人もいて、
う
ん、あの向こうの方がいろいろ、
そうそうそうそうです。だから、うん、結局本人に伝えなきゃ意味がない。
うん、そうね、
うん、で周りにそれだけいるとさすがに切れられないですから、
うん、第三者がいるとね、
第三者がいる前では
家族同士だともう感情的になっちゃって、
いや、もう怒鳴り合いになるんで、うん、本当に。だからしかも怒鳴り合いな上に話し合いにならない
んです
よね、うんうん、全然違う方向に行って、うん、
もう切れちゃって、
死ねばいいんだろみたいなことにしかならないんで、
うん、うんうん、
それはもう、こう、言い合いにしかならないわけね。だから全然、こう、話として、まあ、でもね、話なんてできないんですよ、どうせ。もう、分かってることなんだけど、話し合いにはならない。自分の行動は変えることはもうできない。
あ、ちょっと、お年寄りはなんか、もう難しいですよね、そういうのね。
難しいですね。
うん、なんか、こちらとしては、なんでそんな、なんて、できないのっていうか。
いや、もうできないっていうことじゃなくて、こうしてほしいっていうこと、うん、この後の問題を発生させないために、こうしてほしいっていうことを言ってるだけなんですけどね。うん、別にそれも、難しいことではない。
うん。
だけれども。
ほうれん草とかね。
そう、に近いことなんですよね、うん、結局ね。
そうそう、
前もって予定を言ってくれっていうのとか、何かが決まるときはその時にこっちのスケジュールを確認してくれとか、もうそんだけのレベルなんですよね、
うん、
でも守らない、報告しない、連絡しない、当日に近くなって突然言い出すみたいなね、
事後報告なんですよ、
うん、そんなことの繰り返しで、でもうそういうことができる体調でもないし、
うん、
でも勝手に全て決めていくみたいなことを、昔と変わらないようなことをしだすから、でもその行動には全部私が運転手として付き合わなきゃいけなくなるわけで、
そうね、うん、昔だったら自分一人でこうそれで好きにやってもらってうまく回ってたことが、もう今は介護する人たちの手がいる、
介護されてるっていうことがその理解したくないでしょうね、うん、でもどっちにしてももう自分では行動できない、一人では行動できないので、行動させないことになって
、うん、何かちゃいけないね、うん、
だからもう対応しなきゃいけないんだけれども、でも勝手に決めて、もう決まったからって言われても、それは揉めることしかないわけです、その旅ごとに、うん、だからね、きつい、これが続くときつい、
うん、
繰り返しは本当に、うん、っていう、いや、まあなんとか、まだなんとか生きてますけど、本当に自分がボロボロにどんどんどんどんなっていってるなっていうのを、
う、うん、なんかこうね、介護される人のこう今介護される側の ことだけじゃなくて介護する側が
先に壊れるとね、本当にどっちが先に死ぬのって思いますもん ね、
そうね、うん、やっぱりこう介護のために仕事を辞めてやって、じゃあ介護終わったらどうしたらいいのっていう人たちも社会問題になってる。
いやーもうなんかね、こんなのをずっと続けてたら最後はまあ、死んだ後にね、
うん、
まあ、どっちか分かんないよ本当に、先にこっちが死んじゃうかもしれないけどさ、でも本当に終わった後になんていうのかな、抜けちゃうんじゃねえのと思います、
うん、
まあ、まず死んだ時に良かったって思うと思う、
うん、
だってもう生きてて欲しくないもんね、はっきり言って、ね、うん、すごくストレスというか迷惑でしかないし大嫌いだから、
うん、
でもそうなるわけですよ。
そう追い詰められてね、
追い詰められていくから
行っちゃうんですよね、うんうん、
これ多分したことがある人は理解できる人も多いんじゃないかと思う、うん、いい家族だから親族だからいいようにできるかって言ったらできねえよっていうさ、うん、限界あるわ、
うん、
だからやっぱこう一緒に暮らしてるとよりきついですね、
うん、親子だから親子だから家族だから関係がちゃんと円満にできるっていうのはもう都市伝説だけど、よっぽどもね、うん、
ね、いや世の中にはあるんだと思う
よ、もちろんね、
うんう
ん、でもかそれが全体の一体何割なんだろうって思う時も、逆に知りたいよ
ね、本当にね、
うん、ありますね。私は、うん、まあ、そんなあれじゃない、いい方じゃないんで、
一緒に暮らしてない人はあんまり当てにならないよね、
うん、
でも一緒に暮らしてなくても迷惑かかってるわけじゃん、ミッキーさんみた
いな、まあ身内もいろいろありますけどね、そうそうそう、うん、
一緒に暮らしてる人のうちどのぐらいの比率、うまくいってる比率ってどのぐらいなんだろうなと本当に思います、
うん、
みんなよく葬式であんなに綺麗なこと言えるなと、
うん、でも お葬式で、
いやまあ、ね、悪口
変なこと言えない、
言えないからでしょ
うけど、うん、でだから私もお葬式の時に聞かれるんですよ、なんかエピソード、
はいはい、
司会の方がすごくなんか物語風に
語られ
る、はい、そのエピソードを引き出そうと言われて、うん、されて、ま
あ、プロなんですけどね彼らは、やっぱりね、
まあ、うん、まあ何も出てこないんですよ、もう私たち兄弟もうなんかすごくこう唯一もうなんかひねり出したエピソードが1個ぐらい、はい、それで素晴らしい物語が語られてましたけどね、そうそうそうそ
う、あれはプロだなと思いますけど、
きっと、うん、
でもそんな綺麗事で済ませたくないわけですよ、私の中で、そ
うだからもう来てる人にみんなに違うんだよって
こんなひどいやつだったんだ実際はって言いたいわけですよ、これでどれだけ我々家族が迷惑を受けて外面でどんだけいいことしてたかもしれないけれども中身はこんなクソだったんですって言ってやりたくてしょうがないわけです、う
ん、まあ、その辺
はそんなことを車を運転しながらと常にずっと考えてるぐらいに病んでますから
なんかこれからね、もうどんどんどんどん高齢者が増えるっていう時代にもうなってますけど、これからもっとなりますからね、その辺なんかこう新たな施策を、
いやーどうなんかこう結局家族が助かるような何か欲しいですよ、
なんかもう家族に依存しない何か方法でね、お年寄りもみんな生きていけたらいいなって思うんです
無理じゃない、無理じゃない、現実的には無理でしょう、そんなね、うん、地獄しか待ってませんよこの先には、全体的に、
うん、だってほら介護、息子娘たちが介護終わったらもうみんな年取ってんだよ、
そうそうそう、みんなボロボロなってってると思いますよ、
ね、やっぱりね、私たちも親の世代もみんなそんな感じで、
う
ん、ね、
だからね、やっぱりね、自然にね死ぬのが一番なんですよ思うけど、無理に延命し続けないでさ、うん、その、まあ、中にはねどうしても行かせたい人もいるかもしれないけれども、うん、まあ、全て平等である必要もないんじゃないの、もう結局そういうその医療的なものも含めた結果がこうなってるんじゃない、
うん、
無理に長生きさ させる流れができた結果がさ、
でまたこうね、介護する家族がいる人、いるお年寄り以外の一人暮らしとかさ、もう老夫婦だけとかいうところも、やっぱりいろいろね。
大変ですからね、本当に。
大変ですからね。なんか、もう、なんか、まだそんなね、お年寄りがこう、もうちょっといい感じ、お年寄りもその家族もいいように回るような仕組みが、まだ全然なんか、昔と変わって、あんまり変わってないのじゃないけど、
なかなか激、結局、
いい方向にどんどん行ってくれればいい
のに。でも多分無理ですよ。その国にお金ないわけだからさ。
うん、だからこそ、うん、あれじゃん、国は家でできるだけこう、
でもそうな、それをやるってことは、
残ってる残存機能を大事にこう暮らして、自分たちで暮らしてい
けるように、それが今の介護システムですよ。介護システムですけど、
そうです。
でも、
まあ、そのための介護保険ですしね。
そうです。でもそうなると、うん、結局じゃあ家族がそれを負わなきゃいけない、まあ、当然そうなるんだけど、うん、みんなが負えるかって言ったら、こう負ってる結果がこうですからね、うん、より恨みが増していってるだけですからね。
なかなかみんなが幸せになっても
無理だと思う、本当に。元気じゃん今の年寄り、
うん、
だからなんですよ。いや、かといって寝たきりになっていいのかっていう問題はあるけど、もっと大変
になるから。寝たきりになった ら大変です
からね。そうなんですよ。だからね、うん、元気なのがいいってことでもないし、元気じゃないのも困るしっていう、このね、
うん、
難しいね、難しいねじゃねえよはい、という結局結論は何もないんですよ。
そうですね、
はい、ただ大変だなっていう、はい、苦しんでるよっていう日々の話をしてるだけですけどね、うん、はい、
はい、ということで、さあ今日もホットキャストスタートです。前回は大人の夏休み、夏が終わった会議をお送りしました。そうそう、サントリーのノンアル気分の話があって、私もやっぱりちゃんと一回は買って飲んどこうと思ってノンアルチューハイ買いました。朝日のノンアルチューハイですね。クムさんに揃えてレモンで行きました。スタイルバランスレモンサワーテイスト。普通にただのノンアルチューハイかと思ったら、食事の脂肪や糖分の吸収を抑えるっていうなんか特報っぽいことが書いてあってなんかあれと買った後で飲んでる時に見てあれって思ったんですけども、まああっさりと甘さもすごく控えめで飲みやすかったです。穏やかな味で、うん、ちょっと
最近はそういうこうなんか追加機能を重視してるようなのが多いんですかね。
ねえ、
まあ引っ掛けでしょ、要するに。お、うん、こんなんあるんだったら飲んでみようかなですよね、言ってしまえばね。
フックで、
うん、じゃないの。
なんか
ターゲット女性でしょ。でもどう考えても、
もちろんこれはどう見ても女性かなとは思うんですけれども、うん、いや、なかなかそれは飲みやすいのがあって、あ、ノンアルチューハイもいろいろあるんだなっていうので、はい、
あるんで
しょう
ね、
また試してみてみようかなって思ってます。
とにかく甘いのはダメだよね、きついね。
ね、うん、あ、そうそう、甘いのと関係ないけどさ、トマトジュースって飲むことあります、
はい、ないですね。トマトは好きですけど、
うん、私トマトジュース結構好きなんですが、最近全然買ってなくって、久々に飲みたいぞって思って今日スーパーに行って見てたんですけども、近くのスーパーでトマトジュース7種類売ってました。
はい
で7種類ある中で塩が入ってるのが1個だけ。
ああ、
どんだけみんな無塩求めてるのみたいな。
で、なんで塩が入ってたの、逆に言うと。飲みやすくするために。
うん、飲みやすさだと思います。美味しいもん、塩が入ってる方が。
よくわかんない、すみません、私何も言えなくて。
塩が入ってる方が多分飲みやすくて美味しいんだと思います、はい、で、だけど体によく塩分の取りすぎ、うん、
昔のトマトジュースはやっぱり何度か飲んだことはありますけど、
うん、塩が入ってます。
そんなにトマトは食べれるし、トマト好きなんだけど、うん、子供の頃嫌いでしたよ、うんうん、大学生ぐらいの頃になって居酒屋で酒飲むようになった頃から急に好きになりましたけど、うん、それまで人間の食うもんじゃねえと思ってましたから、うん、でも だから、でもトマトジュースはさすがちょっと苦手だったんですよ。
うん。私も、最初はあんまり好きではなかったんですけれども、とりあえずトマトジュースって塩が入ってるもんだと思ったら、そこで無塩のトマトジュースが発売されたんですよ。
はい、
で、最初飲んでみたら、それはそれで美味しかったんですね、
うん。
美味しかったんだけど、でもそんなにたくさん飲めないなっていう印象もあり、で、だんだん、トマトジュースをいろいろ飲むうちに、あ、やっぱり塩が入ってる方が美味しいかもしれないというちょっと結論にたどり着きまして、私はもう塩が入ってる方が好きだなとは思うんですけれども、今世間ではもう塩無塩ブーム、
ね、うん、まあそうでしょうね、
うん、まあ、健康にも、ね、はい、いいし、
だって健康のために飲んでるのに健康のためじゃなくなったら意味がないじゃん
で、そのトマトジュース売り場でその塩が入ってるのだけがほぼ売り切れ。
あれですよ、ヨーグルトに砂糖が入ってないのと一緒じゃないですか。
ああ、そうなのかな。うん、もうなんか美味しいっていう、すごく美味しそうなトマトジュース全部無塩だったんで、あ、なんかいろいろ。
多分美味しいんだよ。飲んでみりゃいいじゃん。それは。
いや、もう全部ほぼ飲んだことあるんですよ。うん。うん、なんでなんか。
多分今ちゃんと研究され尽くしたトマトジュースだと思いますよ。
そう、うん、最近のすごい美味しいんですよ。どれもこれも。うん、はい。もう、クモさんもぜひ試してみてください。美味しいから、マジで。まあ、で、それで、あれだよ。
嫌いじゃないんで。
は
い、
それで、お酒入れて、カクテルにして飲めばいいんだよ。
なるほどね、うん。そこまでしてカクテル作ろうと思わないけれども。
いや、でも、いや、無性に飲みたくなる飲み物なんですよ。
いや、それは、ミチ様でしょ。私は別に、うん、トマトジュースは飲みたいと思わないんで。はい。
はい。で、お酒にするには、カクテルにするには結構塩がある方が美味しいな。あ、そこがやっぱり私は。
そうでしょ。ほら、全然違う。トマトジュース単体の話じゃないじゃない。
はい。と、話がとっちらかったところで、コメントをご紹介します。伯爵さんからいただきました。今年の夏休みは子供の友達作りに一生懸命でした。新たに友達を作るということではなく、今いるお友達の家に遊びに行く、遊びに来てもらうルーチンを作るというわけです。学校のある時期だと、平日は習い事などで時間が取れず、それに私の学校では、集団下校をさせるためだけに、高学年の授業が終わる5時近くまで低学年の生徒を学校で待たせるなんて制度があるんです。休日はご家族で過ごす子が多いことを考えると、なかなかうち家の往来ってやりづらいなと感じていたので、このタイミングしかないと一念発起。連絡先のわかるお母さんにじわじわとアタック。送り迎えもしますよ。お菓子も出しますよ。壁に囲まれた庭もありますから安心ですよ。とお誘いし、なんとかかんとか3人のお友達と往来することができました。ある程度は段取りをつけてやらないと、小2では気軽に遊びに行ったり、しないし、今後のお付き合いを考えて相手に無理をかけないお誘いの仕方もしないといけないし、基本人付き合いの苦手な我々夫婦にとってはハードな夏休みでしたということです。どうもありがとうございます。これはお子さんのいるご家庭ならではの、
いえ、逆にね、私ちょっとびっくりしたんですけど、そこまでしないといけないことなの？
いや、住んでる地域によってあるのかなとか、昔みたいに近所の友達でっていうのは、うん、なかなか難しいのかな、今の時代って思ったり
も。もともと思ってるんですけどね、うん、だからうちはもうだから高校生ですから、
うん、
じゃあ小学生ぐらいのことをちょっと思い出しても、そんなお互いの、まあ、うちの場合は特にね、さっきから出ている母親問題があって、リビングが母親の寝室になってるんで、そのおかげで友達を呼べないわけですよね、
うん、
それ以外の部屋ももうゴミ屋敷、母親のゴミ屋敷になってるんで、1階に関しては。だからそのまず友達を呼んできてうちで遊んでいいよと言える環境がずっとなかった、
うんうん、
まあ今でもないけれどもっていうのがあったので、行くことはあっても来てもいいっていうことがまずない、
うんうんうん、
のでうちに友達が来ることはなかったですね、
うんうん、
まあ、すごい環境悪いですよね、そう考えるとね。
うちね、結構こういうのって、あの、お互い様みたいなのあるから、片、あの、行くばっかりだとね。
そう。で、自分が子供の頃は、やっぱり、あの、小学生の頃はありました、結構ね。うん、遊びに行って、その、とかありましたけど、ただ逆にこれってまたいじめのいろんな問題を抱えたりとかしてて、
うん、
その、誕生日会とかも、誰々は呼ばれて、誰々は呼ばれてないとか、その、うんうん、あと、子供だけの問題じゃなくて、
うん、
親同士の問題もあったりとかするじゃない、うん、子供が分からない親同士の問題とかがあったりとかして、うん、それが結局子供に影響を与える部分もあるので、結構そのいじめの原因になったりとかさ、
うん、
ないわけでもなかったので、あれがその良かったのかなっていう疑問もやっぱり自分の中であるわけですよね、
うん、
だから、まあ、今はそこまでない。いや、でもそうでもないね。やっぱ近所の子供たち公園とかでよく遊んでますもんね。
うーん、
だから、どうなんだろう。なんとも言えないんで。ただうちは
来てもらえ、まだ学区だから、うん、その地域で、あの、同級生とかいるっていう環境なんですね。
今はね、まあ、まだはね、多分そういうことですよね。うんうん、
私は、あの、その学区がない学校だったんで、本当に、なかなか難しい。近所にいない、
うん、小学生ですよ、でも。
小学生。うん。小学生で。近所っていうと、1個下の学年、2個下の学年の子がパラッパラッといる程度っていう環境だったので、うん、本当になんか友達に遊びに来てもらう、自分も行くっていうのは結構難しかったっていうのは覚えてますね。うん。うん、お誕生日会もなんかこう親のいろいろもあるあるって、うん、ね、
そうなんですよね、
うん、おかしいな、私のお誕生日会に来たはずなのにみんな遊びに行っちゃったよみたいなこともありましたよなんか近所、なんか近くに唯一いた同級生の男の子の家にみんな女の子たち、うちの誕生日会に来た女の子たち全員行っちゃって、うん、あれみたいな、
ね、それって結局ね、じゃあ何なのっていじめじゃんってなっちゃうよね。
まあね、
だから、うん、あ、でもね、一応うちの方は子ども会がちゃんとあるんで、うん、自治会の中に、うん、まあ、そこでの活動はみんなやってるみたいですよ、
うん、
だからそこでやってるみたいだね。だから誰かの家に行ってってなると大変だから、
うん、そうね、
子ども会の活動としてその集会所に集まってみたいなことは、あの、ずっとうちの団地の子ども会は続いているみたいなので、
うん、
活動は活発なんじゃないのかなと思う。夏祭りとかでもいろいろねやったりとかしてますし、うん、月に1回はこう空き缶とか集めて、でそれが活動費になったりとかしてますから、うん、そこはね、まあそれはだからいろんな人の負担ではなってるとは思うんだけどね、うん、でもまあ卒業したら終わりだからさ、子供たちが、うん、だからそれでなんとかずっと回してるみたいですけれども、まあなかったらちょっとなんか交流ができないっていうのは寂しくはあるのかもしれないなと思います、
うん、うん、まあ、あとね、やっぱそのちっちゃい子供、お子さんだったら余計に自分からっていうのは難しいですしね。うんうん、
でも偉いなと思います。その親としてそれをやろうとするのね、うん。
そう、うん。
私はそこまで多分できないだろうな。
はい。はい。いいお友達ね、できていい関係続くことを祈ってます。ありがとうございます。次はスイスさんからいただきました。先週ミッチーさんがおっしゃっていた中東のヨーグルトに炭酸が入った飲み物ってドゥークでしょうか。作り方を見ていたら、作り方とかそういうレベルじゃないほど簡単そうですね。便が硬い時にやってみようかと思いましたが、万年通りが良すぎる私には無縁の飲み物ですね。来月の鳥取はサッカーではなく、ただ単に JR 西日本から山陰巡りバスという、こういう切符には珍しい一人でも使えるタイプと休みが重なったからです。サッカーはこの前三重に行った時にバティン三重対 テゲバージャーロなんでサッカーのチーム名って難しいのが多いのテゲバージャーロ宮崎という舌を噛みそうなチームの試合があったのですが、さすがに見ていたら大阪に帰れなくなりそうだったので泣く泣く断念しました。サッカーには夢があると某社長のお言葉ですが、今は夢よりもガンバの残留が欲しいですということです。どうもありがとうございます。
そりゃビファーレ長崎の社長の話か
しかないでしょう はい、ということで、ね、
残留が欲しいですよ、私も。
うん。
このまま最下位まで落ちましたからね。
あららら。
はい。明日応援に行ってきます。
あ、サッカーですか。
はい、サッカー行ってきます。
どこの試合です？
リファーレ長崎と湘南ベルマーレですよ。
こう、クムさんって応援行くときって、何？ユニフォーム着たりとかタオル持ったりとかいう応援グッズ持っていく派なんですか？
いや、タオルは持ってますけど、
うん、
さすがにユニフォームは着てないですよ。
顔にペイントとか。
ペイントってそれ日本代表かなじゃない？何を言
う？そうなの？なんかこう自分の応援するチームの何かもあったりしないのかな？
いろいろありはしますけどね、こう持っていく時もあればっていう。ただそんな頻繁に行ってるわけじゃないんで、いや今年はねユニフォーム買おうと思ってたんですけど、うんうん、結局行けたのが今回で2回目なので今年は、うん、だから全然ですね。いや、あと買おうと思った時にサイズが売ってなかった。
あ、そうなんだ。
そう、なんか通販で買うとかじゃなくて現場でノリで買いたいわけ。
うんうんうん、
わかるでしょ。
わかるよ。
そういう時に売ってなかったら機械損失ですよね。
うんうんうん。
はい、
まあね、そんなに回数行ってなくてもやっぱり行った時のこの熱量で。
はい、でもね最近負け続けてるんで、ね、ちょっとね。まあこう落ちないように落ちない残留してほしいなと思ってますけど。
はい、
はい。
ということで先週私が紹介したヨーグルトを炭酸で割って飲むっていうのはまさにそのドゥークってやつで、別にお通じのためじゃなくって普通に飲んで美味しいですからね。さっぱりと食事のお供とかにぜひ、カレーのお供に良さそうだなって思いましたのでお試しください。
ああ、これ美味しそうですね。確かにね。
うん、はい、美味しいですよ。はい、ということでありがとうございます。さあ、ということで、今日はサクッと終わります。ポッドキャストは検索サイトでHOTCAST と入れていただくと出てきます。来週は爽やかに、もうね、来週9月ですよ、秋ですよ。
はい、いや9月だから秋ってわけじゃない。サンマの値段が下がってるらしいんで、下がるらしいんですよ
今年は。
はい、大量なんだって。だからまだ店頭生サンマが多くてちょっと値段お高かったんですけど、その生サンマの値段が若干落ちてくるらしいので、楽しみですねという、
ね、サンマと秋ビール、
はい、
はい、ということで暑いですけど一足先に秋を味わいたいなと思っています。それではまた来週、さよなら。
さよなら。